それではガーデンネックレス横浜2022の紹介からです。横浜の街を舞台に美しい花と緑をネックレスのようにつなぐガーデンネックレス横浜ですが、すっかり横浜の春の風物詩になっていると言えるのではないでしょうか。先日見どころなどを伺ってきました。さあ、私は今横浜市西区西平沼にあります横浜イングリッシュガーデンにやってきました。色とりどりのバラをはじめとした花が咲き誇っていて、こう思わず深呼吸したくなるような素敵な空間が広がっています。今日はここで環境創造局緑アップ推進課の小野沢圭介さんにお話を伺います。小野沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、今年も始まりましたガーデンネックレス横浜、このイベントについて改めて教えてください。
はい、ガーデンネックレス横浜は、60万本の花々が横浜を彩るフラワーリレーイベントになっております。はい、2017年の全国都市緑化 横浜フェア開催以来、花と緑にあふれる都市ガーデンシティ横浜を推進するリーディングプロジェクトとして、ちょっと固いですね、毎年開催し、今年で6年目になります。はい、イベント名の通り、横浜の街を舞台に美しい花と緑をネックレスのようにつなぎ、桜に始まりチューリップ、バラ、ユリとリレーするように咲き誇る花々が楽しめます。
はい、
大きく分けて2つ、港エリア里山ガーデンをメイン会場に、今年は3月26日から6月12日までの開催となっています。
はい、そのリレーするようにということで、今はね、ちょうどバラがね、早生のものが咲き始めたかなというところかと思うんですけれども、ではその大きく分けて2つのメイン会場ですね、港エリアと里山ガーデン、それぞれのエリアについても教えてください。
はい、まず港エリアです。港エリアについては、春の訪れとともに桜やチューリップ、バラなどの花々がリレーするように咲いていきます。うん、山下館内エリアでは、海を眺めながら楽しめる山下公園、歴史的建造物が立ち並ぶ日本大通りなど、花と景色を楽しめるエリアになっております。
はい、本当にね、こう街中お出かけのついでに一緒にお花を楽しめるようなエリアですよね。
はい、ぜひそうしていただければと思っております。はい、で、2つ目の郊外部里山ガーデンですけれども、こちらは幸せの花景色をテーマとして、市内最大級となる1万平方メートルの大花壇を舞台に、横浜産の花々が競うように咲き誇っております。うん、隣接する横浜動物園ズーラシアとともに、お子さんから大人まで多くの皆さんにお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。
はい、
こちらは5月8日までの開催になってます。
はい、私里山ガーデン過去行ったことあるんですけれども、あの大花壇の前はね、もう立った瞬間におーってもう声が出るぐらい迫力があって、素敵な空間ですよね、あちらもね。
ありがとうございます。はい、そう言っていただけると嬉しいです。
はい、
はい、で、少し補足ですけども、美しい港の風景や洗練されたウォーターフロントの街並みを背景に、表情豊かな花々を楽しめる港エリアですとか、昔懐かしい里山と柔らかな色合いの花々が織りなす里山ガーデンを中心に、花々で彩られる横浜をお届けしております。
はい、
でこの中でも横浜の名がついた桜の品種横浜日桜や、うん、横浜市限定のチューリップ品種ラバーズタウンなど、うん、横浜ならではの花が楽しめるのもガーデンネックレス横浜の見どころになっております。
はい、ではですね、ぜひ小野沢さん、おすすめのスポットも教えていただけますか。
はい、ここ、横浜イングリッシュガーデンはもちろんなんですけれども、はい、今回は山手イタリア山庭園をおすすめします。
はい、
はい、JR 石川町駅から徒歩5分、急な坂道を登った高台にある公園になってます。うん、2020年に、一部改修工事を行いまして、バラと輝く噴水の庭というテーマでリニューアルしました。
へ、は
い、西洋館をバックに結婚式の写真撮影でもとても人気のスポットとなっています。
うん、はい、
でこちら5月15日まで、市民の皆様に制作いただいたハンギングバスケットの展示も行っていますので、街歩きポイントの一つとしてぜひお立ち寄りいただければなというふうに思います。
はい、そしてですね、これからの時期というのはどんなお花楽しめますでしょうか。
はい、ですね、5月上旬からはバラですね。うん、やはりこちらが見ごろを迎えます。
はい、
横浜市内では約2200品種9000株のバラが市内各所で咲き誇っております。
はい、
横浜市の花バラは花と緑あふれる町横浜のシンボルとして市民に長く親しまれてきています。このバラの見ごろに合わせて5月3日から6月12日までの期間、バラを主役にしたイベント横浜ローズウィークを開催します。
はい、
横浜ローズウィークは、市内各所のバラ園やバラがテーマのイベント、スイーツ、ショッピングなど、横浜の歴史を感じる街並みや港の風景とともにバラを楽しむバラの街歩きイベントになっています。
はい、
ここ横浜イングリッシュガーデンはもちろんのこと、市内にはバラの見どころたくさんあります。
はい、
山下公園の未来のバラ園では港の風景とバラの共演が一緒に楽しめます。港の見える化公園ではイングリッシュローズの庭をはじめバラとカスケードの庭、香りの庭など趣ある西洋館を背景に色とりどりのバラの鑑賞や香りを楽しむことができます。はい、
もうバラは見てよし、香ってよし、で食べてよし、買い物してもよしということでね、はい、いろんな、はい、方面から楽しめそうですが、はい、他にも関連イベントがいろいろ開催されるそうですね。
はい、たくさんあるんですけれども、今日はその中から5月12日から16日に横浜市役所で開催しますローズフェアウィズ趣味の園芸をご紹介します。
はい、
こちら横浜ローズウィークのメインイベントとなってまして、今シーズン発表されたばかりの最新のバラですとか、日本を代表するガーデンデザイナーによるショーガーデン、趣味の園芸の講師によるトークショーですとか、マルシェなどバラ尽くしのお時間を楽しみいただけると思います。うん、はい、また、江北区、瀬谷区、栄区などでは市民の皆様が心を込めて育てているお庭や花壇を巡るイベント、オープンガーデンも開催されます。はい、ぜひ身近なところで花の見どころを巡る街歩きをお楽しみいただけたらなというふうに思っております。
はい、では最後に小野沢さんからリスナーの皆さんへメッセージもお願いします。
はい、今年はですね、コロナ禍でも安心して花の見どころ巡りをお楽しみいただけるガーデンベアデジタルスタンプラリーも実施しております。うん、もちろん会場に来ていただければですけれども、そういったデジタルスタンプラリーなんかも含めてこの時期ならではのお花、バラいっぱいの横浜を楽しんでいただけたらと思います。
わかりました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続いては横浜イングリッシュガーデンの河合隆さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、河合さんはこの横浜イングリッシュガーデンのスーパーバイザーでいらっしゃいまして、はい、この園内のデザインディレクション、そしてバラの新品種の育種や各地での庭園のプランニングやデザイン管理指導などを行っていらっしゃるということ でまたバラに関する本も、ね、たくさん出されていて、もバラのスペシャリストということで今日はいろいろとお話を伺いたいと思います。
スペシャリストか
分
かりませんけれども、はいはい、よろしくお願いします。
はい、今私たちがいるこのエリアもですね、はい、花々に囲まれていて本当にこう秘密の花園に迷い込んだようなね、はい、可愛らしい空間が広がっているんですが、この辺りはこう白いお花でまとめられているエリアですか。
は
い、
ここはホワイトガーデンと言ってまして、はい、まあ白い花、とにかく白でも、ね、よく見ていくとクリーム色っぽい白とか本当の純白とか、
そうですね、
薄いピンクが入った白、はい、これ日本語では水白って言うんですけど、酔う白って書きます。
はい、
ちょっとお酒を飲んで
なるほど、
ほんのり赤く染まった感じですかね
いい、なんかいいネーミングですね。
日本語は綺麗なネーミングが多いですよね。
はい、
そういう白がありまして、はい、同じ白でも植物のさまざまな白を見せていくというお庭ですね。
はい、そしてなんといっても私の目の前にはちょっとね白いバラがあるんですけれども、はい、ちょっと香り嗅いでみていいですか。
はい、ぜひ嗅いでみてください。
はい、じゃあ失礼します。ちょっと鼻を近づけるとふわーっとこのね艶やかなこのバラだなっていう感じの香りが漂ってきました。
はい、これレジナパシスという白いバラですけれども、
レジナパシス、はい、はい、
これはバラらしい香り、よくダマスクの香りという言い方をしてますね。
うんうん、
ブルガリアンローズになんかにあります。
あ、じゃあもうこれは本当にザ・バラという感じの
正統派のバラの香りのですね。
はい、では改めてこの施設全体についても伺いたいんですけれども、
はい
はい、こちら横浜イングリッシュガーデンというのはどのような施設でしょうか。
はい、西平沼にあります住宅展示場の奥にあるんですが、
はい、
バラを中心とした約2000坪のさまざまな植物の植えられたガーデンになりますね。
はい、バラの数はどれくらいあるんですか。
2200品種の株数がですね、
はい、
2500、600あると思うんですね。最近ちょっと増えちゃったんで、はい、また数え直さなきゃいけないぐらいです
もうじゃあ日々増えてるっていう感じなんですね。
そうですね、あ、これも植えたい、あれも植えたいってなるんでね怒られるんですけど、
はい、いや2000坪って今おっしゃいましたけれども、それよりも私にとってはこう広く感じるくらい、はい、いろんなところに花があって本当に歩いてて飽きない空間、はい、素敵なガーデンだなと思います。なんといってもね、この時期はやはりバラかなと思うんですけれども、
そうですね、
は
い、一番ガーデンが美しい季節かなと思います。
そうなんですね、はい、そしてこちら横浜イングリッシュガーデンでは現在このローズフェスティバルというのを開催中ということなんですが、はい、こちらについても教えてください。
はい、毎年、バラの季節には、ローズフェスティバルを開催してまして、
はい、
今年特にですね皆さんに見てもらいたいなと思っているバラは、うん、一つはフローレンスナイチンゲールというバラなんですが、 まあ、今コロナの中で、一生懸命貢献してくださっている医療従事者の方に感謝の気持ちを込めて、展示しているバラになります、
はい、
それともう一つはピースというバラを見ていただきたいなと思
って、
はいはい、このバラは第二次世界大戦の終結の1年前に発表されたんですが、まあ、世界の平和を願って命名したバラですね、
うんうん、
で日本では横浜が初お披露目の地なんです。実は
あ、そうなんですね。ご縁があるんですね、
まあ、世の中のニュースを見てると非常に争いの絶えない、ね、時代に、
はい、
もう一度こういうバラを見つめ直してどういう思いを込めて昔の人たちは名前をつけたのかということをもう一回かみしめる必要があるのではないかというふうに思っております。
はい、やはりバラって本当一口に言ってもすごい数の種類があるじゃないですか。
そうですね。
でそれぞれにこう命名の背景というかドラマがあるんですね。そうですね。
表面の花の美しさだけじゃなくて、はい、その奥底にあるそのネーミングだとか、うんうん、背景を知ることによってまた面白く見えてくるんじゃないかと思います。
はい、そして河合さん、このローズフェスティバルの期間中トンネルが楽しめるんですよね。
はい、はい、縦横50メーターほどありまして、
はい、
ここの上にこう一面にバラが咲きます。
はい、バラのトンネルですね。はい、はい、
ちょっと見上げていただくとバラの隙間から青空が見えたりしてですね、
うんうん、
とても気持ちいい場所ですね。
はい、
ここ歩きたいという方が毎年大勢いらっしゃってくださってます。
はい、ちょうどねお邪魔した今日は少しバセノが咲いてるかなという感じなんですが、はい、これからゴールデンウィークにかけては見頃になってきますか。は
い、そうですね、ゴールデンウィークの後半ぐらいから少しずつ咲き始めて、
はい、
明けた頃が多分一番ピークになるかなというふうに今のところ思っております。
なるほど、わかりました。そしてときめきガーデンというのも素敵なエリアですね。
はい、はい、赤いバラを中心に植えてるんですが、ここはですね、
はい、
品種名を一つ一つちょっとチェックしてほしいんですけれども、
品種名、はい、
もともと結婚式場があった関係で植えていったので、例えばときめきですとか恋心とか、
うんうん、
ラスティングラブとかね、
そういった愛に関するものがあります。
ぜひぜひ一つ一つチェックして、すべてがそれでというわけではないんですけども、
はい、
そういうバラがところどころに隠れておりますんで、
ちょっと恋人と歩きたい、
はい、
ときめき、
ぜひラスティングラブに向かっていただきたいところで。
わかりました、ありがとうございます。はい、どうでしょうか、このバラを香るときにこういうときがいいっていうのってありますか。
そうですね、どちらかっていうと朝の方がすごく、
朝なんですか。
はい、すっきりとした、日中やっぱりどうしても温度が上がってくると花もちょっとくたっとしたりするときもあるんですけども、
はい、
そういう意味でいきますと一番フレッシュな印象が朝じゃないかと思います。
じゃあ早朝がおすすめ、
はい、それからあとですね、はい、花の満開というよりは7、8分ぐらいの開きかけの花が一番香ると思います。
なるほど、開ききっちゃうともう香りもちょっと
飛んでしまったりするときもありますね。
うんうんうんうん、
それとあと花を近づける、
あ、はい、
花
に花を近づける、
はい、そうです。よく専門的な言い方では拡散性という言い方をするんですけれども、
はい、
金木犀ってよく遠くにいてもふわっと香ってくると思うんですけど、
うん、そうですね、
バラはどちらかというとそういう香りではなくて拡散性が低いので近づけてください。
なるほど、わかりました。
で慣れてくると、いろんな香りの違いがわかります。
あ、バラでも香り違うんですか。
相当違います。
じゃあぜひですね、この皆さんね、庭園の中歩きながら、
はい、香りをチェック、
はい、自分の、ね、好きな香り見つけるのも楽しいですよね。はい、はい、
ね、ぜひね、こう吸い込んで目をつぶってちょっとすっかく吸い込んでください、
はい、
最初に来る印象があって、こう、うーんって次に来て最後息を吐き出した後に、うん、なんかね、こう香りの残りがというか残像みたいのがあるんですよ。もう一度嗅きたくなる時とかすごくあります。
すごい、
香りってこうなんかね思うのがあるんで、はい、ぜひ3段階ぐらいの印象で見ていただくと香りをね、面白いかもしれないです。
ぜひなんかその深いバラの世界に行きたいなと私も思うんですけれども、はい、では最後にラジオを聞いているリスナーの皆さんへメッセージをいただけますか。
はい、この季節は右を見ても左を見ても後ろを見ても前を見ても上もバラで囲まれておりますんでもうちょっと非日常の時間をぜひ過ごしに来ていただけたらなと思います。
はい、本当にこう絵本の中に迷い込んだようなね、素敵な空間が広がっています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
横浜イングリッシュガーデン、とっても素敵な花園でした。またショップやカフェも併設されていまして、バラグッズを取り扱っていたり、お茶や食事も楽しめるようになっていました。お話にあったときめきガーデンはこのローズフェスティバル期間中のみ入ることができます。横浜イングリッシュガーデンのローズフェスティバルは5月29日日曜日までの開催です。 営業時間や入園料は時期によって異なりますので、ホームページご覧ください。そしてガーデンネックレス横浜2022は6月12日までの開催です。こちらも詳しくは公式のホームページをご覧ください。